はい、皆さんおはようございます。今日は、ウェルカム礼拝でもあります。皆さんを心から歓迎したいと思います。今日はですね、アブラハムの話ずっと読んできているんですけれども、特にその中でも、アブラハムさんが奥さんの、最愛の妻ですよね、サラを亡くしたその時の様子についてご一緒に見ていきたいと思います。また今日はウェルカム礼拝でもありますから、みんなで一緒に考えることができるような、そういう点についても見ていきたいと思うんですね。というのは、今日はこのサラが、亡くなったということもあって、よくまだクリスチャンではない方とか、あるいはキリスト教に興味あるけどこういうのってどうなんだってよく分かんない人とかがすごくですね、よく疑問に思うところ、誰かが亡くなった時ってどういうふうにしているのかなとか、お墓のこととか、また葬儀のこととか、そういうことについても、今日のところから学ぶべきところがありますので、それを一緒に見ていきたいなというふうに思っています。特にその中で、今日最初にと言いますか、中心として、目を留めたいところは今日の6節のところになります。開いている方はどうぞご一緒に読んでみていただいて、6節を読んで今日の御言葉をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して6節一緒に読んでみてください。いきます、せーの。ご主人お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで、亡くなられた方を葬ってください。私どもの中には墓地の提供を拒んで亡くなられた方を葬らせない者など一人もいませんと、このように書いてあります。特に注目したいのはこのヘトの人々ですね。アブラハムさんが住んでいるこの土地にもともといた人たち、ヘトの人々、この人たちがアブラハムを何と呼んでいるかということです。それは、あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です、こういうふうに言っているということですね。ここに注目をしたいと思うんです。今も言いましたけれども、アブラハムさんは外国人だったんですね。周りはみんなこの土地の人々、そこに神様にここが私の約束の土地だって言われたから来た。でもここ出身じゃない人はもう多分アブラハムさんだけみたいなところなんですよね。この場所では外国人であったアブラハムさんなんだけど、周りの人たちはアブラハムさんを、あなたは神様に選ばれた人だ、そういうふうに言ってたんですよね。それは本当に彼がとてもよく見られていた、尊敬をされていて、リスペクトされていた、英語で言っただけですね、同じだな、要は、とっても素晴らしい方だというふうに思われていたということですよね。なんでなんでしょうかということ、神に選ばれた人だっていうふうに言いますけれども、今日のこの話は今年のテーマにも関わるわけですね。今年のテーマはこちらに書いてありますけれども、ちょっとみんなで一緒に読んでみましょうか。皆さんの右前に今年度の主題聖句が書いてあります。ちょっと読んでみましょう。いきます、せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、ということですね。神様が私たち一人一人を選んでくださった、私たちはそれにお答えする、これが今年度一緒に心に留めていることですけれども、まさにアブラハムさんは周りの人もそれを認めてた、自分が思っているだけじゃなくて周りの人たち、しかも神様のことを別に信じているわけじゃないこの外国の人たちも、あなたは神に選ばれた人だって、そういうふうに言ったっていうことなんですよね。ここを私たちが見ていくときに、私たちの選ばれている自分としてどうやって歩んでいくべきなのかということ、それが少し見えてくると思うんですね。言い方を変えるならば、クリスチャンのあるべき姿とはどんなものなんでしょうかということ、そのことを一部分なんですけどね、今日のアブラハムさんの姿からご一緒に見ていきたいなというふうに思います。というのはですね、この間といいますか、だいぶ前なのか、それ人によって感じ方は違うんですけど、とにかくある時にですね、ある人から、ある質問をされたんですね。まだクリスチャンではない方でしたけれども、こういうふうに聞かれました。聖書の、学びをして、もう私いつも最初にその中心的なことを話すわけですから、イエス様を信じると罪が許されるって話、それは分かりました。 よくわかりました。それからイエス様を信じて永遠の命をいただく、救われる、まあ、そういう話もわかりました。で、大体そういうこと自体は分かったんだけれども、その後はどうなんですかって、生き方はどうなるんですかっていうことを聞かれたわけですね。言ってることはよく分かったんだけれども、でもそれだけなんですかっていうふうに言われたんですね。で、ああなるほど、それはとっても大事な疑問だなっていうふうに私は思いました。私たちは聖書の中に、まあ、信仰によって救われるっていうことが書いてある、このことを信じていますね。そこにはどんな色もつかないですよ。イエス様だけ、十字架だけ、本当にイエス様によって許されて救われてるんだって、私たちがどんないいことをしたからじゃなくて、本当にイエス様が私たちのことをただただ愛して十字架にかかってくださって復活してくださって、そうやって許されて、そして命が与えられている、そういうふうに信じているわけですね。そこには私たちの努力とか、なんかね、それこそいいことしたから天国に行きますって、そういうことじゃないって、これが基本なんですよね。これも本当に口を酸っぱくしてみたいな、耳にタコができるほどって、そういうふうに聞くことであるわけです。で、ここはもうその通りなんですよ。全然そこに私たちがどうこうっていうことは関わらない。ただ私たち信じて受け取るだけです。でも救われたらそれにふさわしい生き方があるっていうことも確かに聖書には書いてあるわけですね。私たち愛されて許されて救われて命が与えられています、あとはどうぞご勝手にね、はい、好きなように生きてくださいっていうふうには書いてないわけですよね。はい、もうあなた救われました、絶対に天国に行けます、よし、あとは悪いことやれっていうふうにも聖書には書いてないわけですよね。そうじゃなくて、それにふさわしい生き方ってある、そのことが御言葉の中でも明らかであるわけですね。どうなんでしょうか、私たちの生き方は。また多くのまだクリスチャンではない方が不安に思ったりすることがありますけれども、それはまあクリスチャンになるっていうのはやぶさかではないんだけれども、なった後どんなふうに変化があるのかしらって、生活はどうなっちゃうのかしらって、それが心配なんだわっていう方も多々ありますね。私も一緒に学びをしてて、まあそういうことを不安に思われるという方はたくさんいらっしゃいますね。どんなふうに暮らしが変わっちゃうのか分からない、何かできなくなることがあるんじゃないかしら、何か強制されることがあるんじゃないかしら、心配だわって、そういうふうに思う方もある。で、今日はですね、そういうことの中でこのアブラハムさんの姿を通して、そういう疑問の中でも、まあ、結構大きい一つの問題、まあ、その人の死に際して私たちはどうなのかということ、まあ、それが、アブラハムさんの姿を通してこう分かる部分があるわけですよね。これを見ながら、じゃあ信仰者ってどういうふうにそれに向き合っているのかなということをご一緒に見ていきたいと思います。はい、前置きは長くなりましたけれども、では順に見ていきましょう。23章の1節と2節をまず最初は読みたいと思います。23章の1節2節を開いている方はご一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキルヤトアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。はい、こう書いてあります。信仰者は、イエス様を、あるいは主を信じる人は、大切な人が亡くなった時どう反応するのでしょうか。私は信仰の人だから大丈夫って言って終わりなのかというと、そんなことはないということですよね。アブラハムさんはその時どうしたでしょうか。ここには嘆き悲しんだ、胸を打ち嘆き悲しんだって書いてあります。胸を打って嘆き悲しむっていうのはもう最大限悲しいっていう、まあ、そういうことを言ってるわけですよね。アブラハムさんは最愛のサラが亡くなってどうだったかっていうと、めちゃくちゃ悲しかった。もう本当に悲しいって言葉じゃ言い切れない、胸を打って嘆き悲しんで崩れて落ちてしまうような、そういう悲しみだったということがここに書いてあるんですね。彼はとっても悲しかった、そしてそれを悲しんだということが書いてあります。信仰は希望に満ちてます。もう希望に満ちてますよ。死の先にも希望があります。まあ、それが大きな確信ですよね。私たちの信仰にとってとっても素晴らしいことは何かって言ったら、死の先にも命があるって、その約束、希望であるわけです。でも多くの人と同じように信じているものも、悲しいことは悲しいということですね。悲しい、悲しむ、何もおかしくない、 そうなのだということなんです。神様は私たちを作られました。その時にこういうふうに作ったってちゃんと神様のプランがあって作ってるわけですよね。喜びの感情も与えられたけれども、神様は悲しみの感情も与えられた。そして私たちは悲しむものとしてもできているわけですね。悲しみは少ない方がいい、喜びが多い方がいいって、それはみんな思うんですけれども、でも悲しみもまた主が与えられたものですね。ですから私たちは悲しければ悲しむ、もうそうであるわけです。クリスチャンは、信仰者は神様じゃない家族を愛します。本当に愛します。まあ、愛すといいですね。愛していない方はどうぞ愛してください。そして家族を失ったならば悲しみます。大いに悲しみます。それが当然ということですね。そしてむしろ悲しみにしっかり向き合います。向き合っていないならばどうぞ向き合ってみてください。アブラハムは大いに嘆き悲しんだ、胸を打って崩れて、そして悲しんだって、そのことをぜひ今日心に留めたいと思うんですね。信仰で我慢するということを聖書は語っていない。忍耐を身につけなさいって、それは語っているけれども、我慢しなさいとは書いていないですね。忍耐とは何ですか？それ我慢との違いは、我慢っていうのは我が慢するということですよ。本当に私がね、頑張って努力して乗り越えていくっていうことですよね。でそれは聞こえはいいけれども、ある意味では自己満足ですよ。そして周りの人にもそれを要求するようになりますね。私悲しいんだけど我慢したんだから、あんただって我慢しなさいよっていうふうにやがて言うようになりますけれども、忍耐は違うって、神様が共にいるっていうことを信じて一緒にそれを向き合って乗り越えていくということですよね。そこが違う。だから悲しんでいいわけですよね。それを私たちは覚えたいと思いますね。また続きのとこ3、4も読みたいと思います。3節4節をご一緒に読んでみましょう。ですか、いきます。せーの。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。はい。またアブラハムはちゃんとサラを葬ったということ、これがここに書かれてあることですね。これも、知らないからだと思いますけれども、多くの方が疑問に思って不安に思っていることですね。クリスチャンになったらどうするんですかって、お墓を破棄しなきゃいけないんですか。聖書にそんなこと書いてないから大丈夫ですよ。お墓を破棄しろとは一切書いてないですね。あるいはクリスチャンになったらどうしたらいいんですか、葬式を挙げちゃいけないんですか。なわけはないということですよね。そうじゃなくて、もちろん、仏式や神道式と同じようにやるわけではないけれども、でも愛する人を弔う、愛する人を葬るということ、それすごく大事なことですよね。アブラハムはここで、すくと立ち上がって大いに嘆き悲しみ、おそらく嘆き悲しみが言えたわけじゃないけれど、立ち上がって、そして、サラを葬ったということが書いてあるわけですね。そのどなたかを送ったという経験のある方は皆さんご存知の通りですけれども、誰かが亡くなると本当に悲しむ間もなくというんですかね、悲しみの感情がちゃんと湧き上がる前にもうバタバタバタっとね、いろんなことが始まりますよね。そして葬らなければならない、そのことがわーって進んでいくわけですけれども、でも葬るということ、それはとても大切なことですね。アブラハムさんは本当に嘆き悲しんでるけれども、でもこのままにしとくわけにいかないから、その中で立ち上がって、そして外国であったけれども周りの人たちを呼び集めてお願いしたってわけですね。どうかうちの妻をこの場所で葬らせてくださいって、そういうふうに言ったということですね。アブラハムさんの素晴らしい、なんていうんですかね、その心意気を感じると思います。亡くなった方はきちんと葬ったらよろしい、お墓も大切にされたらよろしい、もちろん、主にある信仰によってということですけれども、そのようにされたらよろしい、それも何もおかしいことではないということですね。クリスチャンはクリスチャンの信仰を持ってきちんと葬ってあげたらよいのだということ、ぜひ覚えたいと思います。またこのアブラハムさんのですね、この お墓はね、あのマムレっていうところの、要はだから家のすぐ近くに彼はお墓を欲しかったんですよね。で取ったんですよね。でそこにはその信仰的な約束の土地っていう意味ももちろんあったと思うんですけれども、でもなんか彼のなんていうんですかね、その思い、そんなものをちょっと惜別の思いっていうんですかね、そういうものも感じるなというふうに私は思いました。そのアブラハムさんはもちろん天国で再会するって信じているわけですよ。そのことはっきり思っているけれども、でもこの地上での別れを本当に惜別している彼の姿っていうのをここでよく感じます。まあ、言いたいことは、アブラハムさんのこの姿を見て私たち、クリスチャンの信仰というのは、まあ、大いに普通の人と同じであるということですね。亡くなった時に、我慢しなさいというふうには言わない、嘆き悲しみなさい、そして、丁重に葬って差し上げなさい、まあ、そのことを聖書は語っているわけですね。さあ今度は第二の点に行きましょう。今度は、7節 と、そうですね、8節を、一緒に読みたいと思います。7、8、ちょっと変なところで切れるんだけどですけども、8節までを読みたいと思います。7、8いきます。せーの。アブラハムは改めて国の民であるヘトの人々に挨拶をし頼んだ。もし亡くなった妻を葬ることをお許しいただけるなら、ぜひ私の願いを聞いてください。はい、ここまでで結構です。でこのあとですね、エフロンさんにお願いして、その畑のところと洞穴を譲ってほしいんですって、どうぞ売ってくださいって、そこをお墓にしたいと思いますって、こういうふうに言ったということですね。で今度飛んで11節から13節読みましょう。ちょっと長いんですけれども、11から13読みます。いきます。せーの。どうかご主人お聞きください。あの畑は差し上げます。あそこにある洞穴も差し上げます。私の一族が立ち会っているところであなたに差し上げますから、早速亡くなられた方を葬ってください。アブラハムは国の民の前で挨拶をし、国の民の聞いているところでエフロンに頼んだ。私の願いを聞き入れてくださるなら、どうか畑の代金を払わせてください。どうぞ受け取ってください。そうすれば亡くなった妻をあそこに葬ってやれます。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、要はですね、今読んだところにはアブラハムさんがヘトの人々の前ではっきりと、私はエフロンさんのところでお墓を取得したいんですって、こういうふうに言ったってことですね。それに対してエフロンの方は、いやいや、もうどうぞあげますからって、こういう状況ですから、あげますよっていうふうに言ったんだけど、アブラハムは、いいえ、それはよくないから、お金払わせてくださいって言って、そして代金を払って土地を買って、そこをお墓にしたということが書いてある。すっごい当たり前のことが書いてあるわけですよね。で何が言いたいかって言いますと、アブラハムはですね、ちゃんとしてたということなんです。アブラハムはちゃんとしていた人だったということなんですよね。で、ある意味ではそういう人だったからこそ、周りの人たちも信頼できたし、あ、この人は神の選ばれた人なんだなって、そういうふうに思うことができたということがあると思うんですね。これも多くの、クリスチャンでない方が疑問に思ったり心配するところですね。クリスチャンになったら信仰信仰って言って、なんか世の中の人とね、だいぶ乖離しちゃうんじゃないのって、そういうふうに心配される場合もありますね。もちろん本当に重要な部分で、世に習ってはいけないってそう書いてありますから、それはできませんとかね、それはやっぱり信仰上どうしてもっていうことはあるけれども、でも基本的には、信仰を何て言うんですか、言い訳にして適当に生きるようではあってはならないということですよね。信仰を持って神様に従って歩むのであれば、なおのことをちゃんとしてるということ、すごく大事であるということですね。まあ、ちゃんとしてるというとちょっと曖昧な言い方になりますけれども、もっと聖書的に言うならば、誠実であるということでしょうか。誠実でありなさいということをここで語られていると思うんですね。イエス様もルカの福音書のところで言ってます。小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実ですって。神様は小さなこと忠実じゃない人には大きいことは任せられないって、そういうふうに言ってるわけですね。ここで言う小さなことっていうのは、まあ、解釈はいろいろありますが、まあ世のことといったか普通のことですね。いろいろな私たちの地上で出くわすいろいろな出来事です。大きなことというのは神様のこと、 ですよね。本当にきちんと一つ一つのことを誠実に取り組まない人にどうして神様は神様の技を取り組ませることができるでしょうかって不安で、とてもそれは任せられないよっていうことですよね。私たちはイエス様を信じています、神様を信じています、だから、まあ、あとはどうでもいいやということじゃないですよね。私たちはイエス様を信じています、神様を信じています、だからこそ私たちはそれにふさわしく誠実に歩んでいきましょうって、これが聖書が語っているところだと思います。また新約聖書の手紙の中ではこういうふうに注意している言葉もあります。ある人たちは世の終わりだって言ってね、怠けてますって、でもむしろ誠実でありなさいって、しっかり落ち着いて自分のやるべき務めを果たしなさいって、こういうふうに書いてありますね。まあ、当時そういう人たちがいたわけですよね。もうすぐ世の終わりが来るからもう何だってええわいっつって、それは良くないですよね。そうじゃないって、むしろであればなおのこと神様の御名にふさわしく歩みなさいということ、まあ、このことを私たちはアブラハムの姿から覚えていきたいと思います。さあ最後です。20節を読みたいと思います。飛んで最後の20節をご一緒に読みましょう。よしですかね、いきます。20節、せーの。その畑とそこの洞穴はこうしてヘトの人々からアブラハムが買い取り墓地として所有することになった。はい、こういうふうに書いてあります。まあこうしてお墓をアブラハムは買ってそこにサラを葬ったということなんですけれども、ここの一つの大きなポイントは何かというと、アブラハムはですね、実はここ以外には自分の土地というのは持ってないということなんですよね。実はこれを生涯を通してアブラハムが自分で取得した私有地というのはもう本当にこのお墓だけということなんです。サラのために買ったここだけが彼の土地だったんですね。それは彼の信仰がそうなさしめているんですね。アブラハムは財産はいっぱいあったんですよ。資産家、今で言えば資産家、ものすごく財産いっぱいあったんです。なんでかっていうと神様がもう祝福しまくったからですよね。もう祝福して祝福してもう溢れんばかりだったから、もう甥っ子のロトと一緒の場所に住んでいると喧嘩が使用人の中で起こっちゃうぐらい恵まれてたわけですね。だからちょっと別れて住もうって言って、それでもその後もう溢れんばかりの神様の祝福が襲いかかってくる、襲いかかってくるとおかしいけど、もう満たされていくわけですね。だからどんどんどんどん祝福されて、彼はもう何だったら そこの土地に住む誰よりもおそらく豊かであった。でも買えたけど彼は土地は全然買わないんですよね。なんでかっていうと、それはやっぱり信仰なんですよ。そうでなかったら考えられないですよね。なんでかっていうと、神様がこの土地を与えると約束をされたんだから、わざわざ自分で買うようなものじゃないって、神様が与えてくださっているものなんだから、そうなんだって、そういうふうに受け取っているわけですよ。アブラハムの信仰はずっと培われてきました。それは先週一つのピークを迎えたイサクのところでも明らかですね。イサクもそうですね。あなたには星の数ほどの子孫が与えられるって言われて、すごい期間、長い期間一人も子供が生まれないんですよ。少なくともサラとの間には。でも、まあ、最終的にイサクが与える。でもイサクが与えられた後で捧げろって言われるし、なんだったらその後で、この後アブラハム亡くなりますから、その先がどうなるかということは彼は別に見れないわけですよね。でも彼はそれを受け取っていた。信仰によってはっきり受け取ってた。神様が約束されたことは本当になるんだなって、もう信仰の目で全部受け取っていたわけですよ。負け惜しみとかなんかじゃない、本当に彼はちゃんとそれ全部受け取っていたわけですね。それが彼の素晴らしい信仰ですね。飛んではいたけれども、非常に豊かではあったけれども、でも地上のものには一切執着していなかった。だからおそらくヘトの人々は、あなたは神に選ばれた方だって言ったんだと思いますね。違ってたらだいぶ違ったと思いますね。アブラハムがもうなんか金に物を言わせてね、バンバン土地を買い出して、でヘトの人々を圧迫しながらだんだんだんだんこう地域を広げていった。多分ヘトの人たちはなんだこれやばいやつ来たぞみたいな感じになって、いじめてやろうぜみたいになって、おそらくこう追い出されるとかそういうこと起きたと思いますけれども、アブラハムはそういう人じゃなかったんですよね。だから誠実だったし、本当に悲しい時は悲しいっていうし、嬉しいとか大喜びしてね、イサクのことみんな周りの人たち全員集めてきて、やったーって言ってお祝いするわけでしょ。それは気持ちのいい人ですよ。別にみんなにそうなれって言ってるわけじゃないけど、
このポイントはあるわけですよね。誠実でありなさいって、悲しいときは悲しみなさい、喜ぶときは喜びなさいって、そういうことであるわけですよ。そして何より信仰の人だったということですね。何より彼は信仰の人だったということですね。だから、あ、この人は神に選ばれた人だってみんな信頼してたし、そういうふうに思っていたということなんですね。これは私たちにも通じるべきところがあると思いますね。私たちはどこに希望を置いているでしょうか。それは天に希望を置いているし、また主に希望を置いているんですよね。トルストイってロシアの人いますけれども、もう今は生きてないですけどね、もちろん昔の、作家の方いますけれども、人間にはどれぐらいの土地が必要かっていう民話っていうんですかね、話を書いてますね。これすごい面白い話で、まあ、すごい簡単に言いますと、歩いた分だけね土地やるって言われて、めちゃくちゃ歩き回るって疲れて死ぬっていう話なんですよまあひどい話なんですけれども、で結局ね、すごい欲しい、もうあれ欲しい、土地欲しい、土地欲しい、土地欲しい、土地欲しいっていう人もちょっと怖いけれども、まあ、とにかく欲しい欲しいって言って一生懸命土地を頑張ってね手に入れようとしたって、でも亡くなって、そしたらその人に必要な土地ってどうですかって、もう本当に足元分だけ土を掘って埋めるだけ、やがてそれも土に返っていくって、そういうことであるわけですよね。じゃあ私たちの希望はどこにありますかって、聖書はあなたは永遠に生きる、天国に行くって、イエス様を信じて許されてそこに行くって、それ約束ですよね。このことを私たちは希望として受け取っているし、本当にそれこそが私たちの持っているものだということ、このことを覚えたいと思います。その姿を見て、このヘトの人々もそれは神に選ばれた人だって言ったわけですね。他の聖書の訳だと神の司って呼んでるんですよ。私その言い方がすごく面白いなと思ったんですけども、神の司だから、あなたが神様リーダーでしょっていうことですよね。すごく面白いなと思って、周りの人たちは別に神様を信じてたわけじゃないけど、あなたを見たら分かる、神様分かる、あなたは神様リーダーだねって、そういうふうに言ってたわけですよね。ファッションリーダーとかって言いますけど、あの人見たらもう神様分かるって、そういうことですよね。私たちもアブラハムのようになれたらいいですね。なかなか難しいなって思いますけれども、でも目指すところ見えたような気がしますね。また、先ほど最初にも話しましたけれども、多くの人が、クリスチャンの生活ってどうなんだろうって、その頭の中どうなってんだって分かんなくて不安を感じたりすることありますけれども、今日のアブラハムの姿からその少し、一部が分かったんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日のメッセージはここまでですけれども、どうぞそれぞれでしばらく思い巡らして祈る時間を持っていただきたいと思います。またどうぞウェルカム礼拝ですから、この後、礼拝の後で分かれて分かち合う時間の中では、ぜひその思ったことなども自由に分かち合ってみてください。信仰を持って生きることに不安や悩みはあるでしょうか。もしあるとしたらどんな悩みがあるでしょうか。また期待していることや喜びと思っていることってあるでしょうか。ぜひ分かち合ってみてください。またこの天国の希望ということについてどう思うでしょうか。ぜひそのことも思い巡らして互いに分かち合ってみてほしいと思います。